にちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルではタイプデザインや海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということでですね、今回は僕がアメリカに来ることができた方法についてお話ししてみようかなと思います。というのもですね、テック系の内容をこのチャンネルでは話してるんですけれども、なかなかこう人の話を聞いてると、そうじゃない、なんかアメリカでの生活の話とか、声だけ、音声だけでも伝わるような内容の方がいいのかなと思うことが、時々ありまして、やっぱそのビジュアルがないっていうのもそうですし、こう早口でいろいろテクニカルなことを話されてもちょっと理解ができないっていうことも、慣れてない人だとあるのかなという気もしたので、今回はそのアメリカに来ることができた体験談を通してレッスンってほどでもないんですけれども、こういうことがキーになったなってことをお話ししてみようかなと思います。僕は東京でもともと広告関係の会社で働いてたんですよね。10年以上前なんですけれども、その渡米の 2,3 年前からですね、関わった仕事で、海外 のプロダクションの人たちと、直接ではないんですけれども、関わるみたいなことがあったんですよね。その海外 のプロダクション のブランディングのアセットをもとに、いろいろデザインするとかですね、映像の制作、する会社が、海外で、僕はその映像は制作はしなかったんですけれども、そのやり取りをする中でですね、英語でやり取りするとか、そういった機会があって、ちょっとそういったこと海外についても考えておりました。またあとこの後 2,30 年この業界でやっていくってなった時に、なんかこのすごくこうなんていうんですかね、吸収するものがなくなってきてるなっていう感じはしたんですよね。30年まだ残っているんで、もう少しこう、新しい経験をしてみたいなっていうこともあって、海外のデザイン会社でちょっと働きたいみたいな、そういうことはずっと思ってたんですよね。思ってたって言っても、その20代の中盤とかは全然思ってなくてですね、本当に後半にそういうことがちょっと考え始めたっていうぐらいだったんですけれども、そんな中ですね、テレビを見ていたら、AKB48 の篠田麻里子さんだったと思うんですけれども、その辞めた時の、会見かなんかをやっていて、その中でですね、新しいことを始めるみたいなことを、口に出してたら本当になったみたいなことを言ってたんですよね。もうちょっと結構前なんで、かなりうろ覚えなんですけれども、そんなようなことを言ってたんで、自分もやってみようかなと思って、その時考えてたその海外に行きたいみたいなことをこうちょっと、仕事の中でですね、上司とかにですね、ちょっと話してたんですよね。そしたら、その上司がですね、別の同僚に話したりとか、上司の上司に話したりとかしてですね、僕が、自らいろんな人に言ったっていうわけではなかったんですけれども、話が話で繋がっててですね、その会社は割と大きかったんで、海外に支社なんかもあって、それでですね、いろいろ情報を教えてくださったりとかですね、人を紹介してくださったりっていうことがありました。なので、今回のその話す内容の、肝になる一つとしては、一つその、やっぱり人に話すっていうことですね。それが、ぶっちゃけ本当にやるかどうかわからなくて、後から引っ込めてもいいかなとは個人的には全然思っていて、ただこう人に話しておいた方が、一つはその、そういった人の協力を得られるっていうこともありますし、もう一つは自分に対してのプレッシャーになるっていう意味でも、人に話すっていうのはやっぱり大きな、ファクターになるのかなと思います。またその人に話していた時もですね、思ったのは、やっぱこう、何がしたいってことを伝えるとですね、他の人も、それがはっきりしてると他の人も何を応援すればいいのかってことがはっきりするんですよね。なので応援してもらいやすくなるっていうことがあるかなと思います。これはもっと深掘って話すのもありかなと思うんで、別の機会で話すのもあるかなと思うんですけれども、とにかくですね、そんなにプレッシャーに感じなくてもいいから、とにかく人に、アウトプットするっていうのはいいことかなと思いました。中にはですね、前の仕事を辞めるときには、裏切るのかとかですね、甘いよとかですね、そういったことを言われたりもしたんですけれども、 まあ、9割方の人は応援してくださったりとかですね、まあ、そんなことがありました。でもう一つがですね、そのアメリカに来た後のこと、まあ、来た後とか来る前もちょっと関係してくるんですけれども、アメリカに渡米する前にですね、大学の同級生がすでにニューヨークに住んでたんですよね。で最初 の渡米した2ヶ月、最初の2ヶ月は、彼女の家に、ちょっとステイさせてもらって自分の家を探すってことをしてたんですけれども、その際にですね、まあ、来る前に聞いてた話としては、まあ、200万円ぐらいあればなんとかなるよって言われたんですよね。で、まあ、ぶっちゃけて言うと、もうそんな全然200万円じゃ足りないって来て後分かったんですよね。最初の1ヶ月とかで、まあ、その新しい家賃と、場所の家賃とか払ったのもあると思うんですけど、もう50万以上一気になくなっちゃってですね、うわーと思って、まあ、ある意味、ちょっと騙されたといえば騙されたなんですけれども、逆になんかそれぐらいの勢いがあれたから来れたっていうところはあるのかなと思います。まあ、あと来たら来たでですね、まあ、当時、その学生ビザで来ていて、働けなかったので、まあ、かなり当時は節約していてですね、まあ、一度も外食もしなかったりとか、そんなこともしてましたし、まあ、ある意味、そういう場面になっちゃえば、恥とかですね、我慢とかができてしまうっていうところはあるのかなと思います。また当時は、まあ、お金足りなかったって言っても、当時民主党政権だったので、円高でですね、1ドル75円ぐらいだった時もあるんですよね。まあ、今となっちゃかなり、お金の価値が違うなっていう感じなんですけれども、まあ、それだとタイミングを見計らってきたっていうわけでもないですし、まあ、そういう意味では本当にラッキーだったなと思います。またにそのアメリカに渡った後はですね、働けるそのコネとかは特になかったんですけど、まあビザも必要ですしね、その日本にいる時に紹介してくださった方に連絡を取ったところ、会社を経営していてですね、まあ、席が空いてるからそこに、まあ、しばらくいて使っていいよみたいな感じだったんですよね。そこで、調べ物とかしていいよみたいな感じで行ったんですけれども、それで、まあ、無給でですね、ちょっとお手伝いなんかをしていたら、その後、ビザスポンサーをしてくれることになって、まあ、それがですね、O1 ビザと呼ばれる、アーティストビザとも呼ばれるんですけれども、そのビザの取得につながっていったっていう、そういった流れです。はい、ということでですね、まあ、まあ、二つ言いたいことがあるとすると、人に話すっていうことが一つと、もう一つ、やっぱりお金を貯めてくるっていうのは大事だなって思います。インスタグラムとかで全然知らない方からご相談をいただいたこととかもあったんですけれども、まあこれぐらい自分は持ってきたよって言った時にそんなに貯めてくるんですかっていう返事が来たりもしたので、まあこれちょっと以前も話したんですけれども、まあやっぱり、そういった事前の準備をしてこないとですね、実際に来てから本来自分がやりたかったことができなくなるっていうことがあると思うので、できる限り日本にいる間にそういった準備をされてくることがいいかなと思います。はい、ということで、まあこのあたりの話、まあいろいろ細々とですねあるので、この今後も話していこうかなと思いますけれども、まあ今回はこのあたりにしておこうかなと思います。はい、ということで、もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価やフォローお願いします。またこの放送は日本時間の日曜午前をめどに配信していますので、ぜひまたお聞きください。まあ、今回みたいにちょっと、不定期で配信するときもあるので、まあ、そのあたりはプラスアルファということでご了承ください。最後におまけトークになります。おまけトークなんですけれども、抹茶の話について話そうかなと思うんですが、日本に帰ったときに、まあ、京都に行ったって話は前回の放送で話したんですけれども、その時抹茶を買ってきたんですよね。で、結構楽しみにしてたんですよ。せっかくその京都で買ってきたものだし、ということで楽しみにしてたんですけれども、二つ持ってきてですね。で、実際に飲んでみたら、なんとなんかその、京都のやつの方が美味しくなかったんですよね。もう開けた時に、もう色からしてあんまり緑色が綺麗じゃないなっていう感じで、まあ実際飲んだらちょっと苦いし渋いしみたいな感じだったんですけれども、抹茶って一括りに言ってもやっぱりその味の違いがあるんだなっていうことを、こう二つ飲み比べるとよくわかるなと思いました。 なんか他で外で飲んだ時はもっとすっきりしてたなと思うんで、まあやっぱりそのちゃんとしたやつを買おうと思うと高いんですけれども、まあそういったところが味の差になってくるのかなと思って、います。また昨日ですね、別のポッドキャストでレイ・ナモトさんの放送を聞いてたんですけれども、その中でですね、空禅抹茶っていうプロダクトを開発された元サントリーだったと思うんですけれども、の方のお話をされていて、まあそれがすごく面白かったですね。それは抹茶って僕らが買うときってすでにその粉末状になってるんですけれども、それは石臼で挽いたりとかですね、まあもっと安価なものだとミキサーみたいなものですごく細かくしてるらしいんですが、その、空禅抹茶という、まあ、プロダクトかな、会社なのかちょっとはっきりわからないんですけれども、その機械はですね、その抹茶を粉にするっていうところを家でできる機械なんですよね。まあ、なりそうでなかった系ですよね。なんかそれがすごく面白くて、開発批判の時もですね、そのコロナの時に大変だった話から始まって、そのプロダクトを作る時にプロダクトデザイナーを探さなきゃいけなかったりとか、テクニカルな部分で専門家の方を探さなきゃいけなかったとか、まあ、そんな話もすごく面白かったです。まあ、概要欄に貼っておこうと思うので、まあ、もし興味のある方は聞いてみてください。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。